と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。薄い着物あ上着着てるとちょっと寒くなるような日迎えてますが、いかがお過ごしでしょうか。今月は着物をテーマにお届けします。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
前半はただいま参上のコーナーです。本日はラジオ部会の東島が担当させていただきます。今日は女性部会のメンバーに来ていただいてます。
吉田です。
滝口です。
はい、実はですね、今日はこれから、京都府建築士会女性部会の、定例会があります。でその中で、着付け教室っていうのをやってるんですけれども、なぜ、定例会で着付け教室を、建築と着物って結びつかないようにっていうふうによく言われるんですけれども、普段は、作業服で凛々しい滝口部長聞いてみますね。
はい、はい、ですね、はい、京都府建築士会の方では今年の12月の、頭にですね、はい、全国大会というのがあります。はい、全国から建築士の方が約4000人近い方が来られるんですけれども、はい、その大会に向けて、ちょうど 2,3 年前からなんですけれども、女性部の、皆さんは着物をちょっと着てですね、京都らしさをこう PR していこうということで、はい、今まで着付けの方とかをいろいろやってまいりました。
はい、前もってね、去年なんかも全国大会寄せてもらった周知活動の中では、各地行ったんですけれども、ご当地での反応もなかなか良かったんですよね。
そうなんですよね。もう皆さんですね、京都らしいね、さすが、やっぱり京都だねって言ってくださる方がすごく多くてですね、女性の皆さんも、はい、一緒に全員で着物を着て、大会の方参戦させていただきました
ですね。去年大分やったんですけど、去年は本当にほとんど着物やったと思います。
はい、そうですね。
はいはい、で大分大会っていうと、VIP 行きのフェリーの中で、はい、着付けをしたグループもいるかなと思うんですけど。
はい、そうなんです。二段ベッドが両側にあって、その真ん中の狭い通路で4人が着物に着替えたんですけども、本当にご想像いただける通り、もバタバタしながら、アクシデントもありながら、それでも最終は着慣れた、東島さん、女性とか東島さんに、見ていただいて、全員着ることができました。本当にすごい楽しい思い出で。
そうですね。はいはい、そうでしたね。
はい、本当にもうなんかとっても楽しかった
最後でしたしね。
本当に鏡の取り合いやったですね。
でね、着物って季節によって着るものも変わったりとか、草履とかバッグとかいろんな小物があるかなっていうふうにも思うんですけれども、いきなり着物って本当になんか慣れてない方は難しいのかなって思うんですけど、そのあたりどうですか？
そうですね、もちろん自分で買った着物っていうのも何点かはあるんですけれども、やはり着物って高いじゃないですか。ですのでやはりその着物を私着るよっていう、こう PR をですね、いろんな会う人会う人に話のネタとしてしていくと、自然にそれだったら着物私らも着ないから着ないとかっていうように、お客さんからとかでも言われることもあって、徐々に着物が集まってくるっていうなんか現象が実は私にも訪れてるんですよ。
やっぱり言わんとね、周りに伝わらへんし、その姿も見てもらわなあかんかなと思うんですけれども、はい、やっぱり一緒に着る仲間がいると着やすいし、みんなで着るっていうことになってくると、本当にコーディネート何着んのから始まって、いろんな相談を できるかなって思うんですけれども。
そうなんですよね、うん、まあなかなかね、ただ着付けとなると、うん、自分で着るっていうのはなかなかハードルが高くて去年 の, ちょうど12月に着ようかなって思った時も朝早くから、うん、出発しないとダメだってバタバタしてて、うん、結局逆襟になってて、ちょうどね女性部 の,、うん、あの方に、はい、トイレで直してもらったりとか、ちょっとそんなこともあって、
やっぱり心強い仲間が、
そうなんです、だからこそなんとかとりあえず着ていこうかなという気持ちになったっていうのが大きかったですね、
うんうんうんうん、そうですね、はい、私なんかもやっぱりなんかとりあえず行けば誰かに直してもらえるとか安心感があるので、とりあえず着ていくことが大事かなって最初は思ってましたね。で、まあ、実際着るようになったきっかけなんですけど、私なんかはおばあちゃん子で、おばあちゃんはずっと着物着てましたし、今着てる着物もおばあちゃんのお風呂を仕立て直して着てるものが多いんですけれども、皆さんきっかけって何かあります？
そうですね、私は若い頃に、まあ、よくある花嫁修行の一環でお茶とお花習ってて、またね
すごい、
ここ何年か 5,6 年前からお茶をちょっと少しずつちょっとだけ習い出してっていうのもあって、まあ、お茶会とかに行くと皆さんとっても素敵な着物でね、そこで憧れもあって、でもやっぱり大きいのは女性部会の皆さんが本当に素敵におしゃれにね、もうなんか粋に着物着こなしてあって、やっぱその影響がすごく大きいです、
ね、女性部会も見学会もそうですし、はい、忘年会新年会も何かあれば着物でみんな出かけますしね、
なんか着物ってこう肩敷きか形式かね、ちょっとねなんか敷居が高く思えるんですけど、そうじゃなくってすごいなんか気楽にね洋服のような感覚で、
ね、もう一番大事ですね、
はいはい、それをなんかすごく教えてもらいましたね、
はい、そうですか。滝口さんはどうですか？
まあ、私も去年の、5月から、はい、女性部長という役をいただいて、まあ、部長になったからにはやはり皆さんが着てるのに私が着ないわけにはいかないと
すごい責任感めっちゃ
まあ、そういうこともあって、はい、まあ、なんとか自分で着ようとして、頑張ってね、インターネット見てちょっとやってみたりとかはしてたんですけれど、はいはい、まあ、でも実際にねなかなかスッと着れるわけじゃないので、今は私は今年の4月から、月1回ぐらいちょっと着付け教室にちょっと、はい、行くようにして、まあ、それでももう5回ぐらいしか行ってないんですけど、もうそれでもそこそこ着れるようになってきたんで、
実は今日部会ね、この後あるのも着付け教室があるんですけど、
はいはい、
滝口部長はもうすでに着物を着て会場入りをしてくれてまして、
はい、そうなんです、もう今日は着付け教室だからということで、はい、まあ、やっぱり着物着ていかなあかんやろ
すごい、その心意気が素晴らしい、
本当本当そうなんですよ、
ね、はい、
まあ私も元々ね着物すごい、好きで、まあ、成人式ももちろん着物ね振袖着てたんですけれど、その時に若い時にね、その着物のなんかファッションショーみたいなやつがあって、でそれに応募した時にたまたまそれで当選して、でそういう着物のね新作のファッションショーみたいなのもね、はいはい、出たこともあるんですよ。
すごい。それなかなか誰もができる経験じゃないよね。すごいね。
そうなんです。だからそんなんがあって、結構その着物にちょっと憧れっていうのも私もすごくあって、
それがなんかね。その時は着せてもらって多分ステージ上がってるんやけど、今はね、一から自分で着るようになって、
そうなんです、ですね、だから一から自分で着られるようになると、もっと着たい着たいっていう風にやっぱりなっていくし、
そうやね、
着れないとやっぱりハードル高いなってずっと思ってたので、いいきっかけやったなと思って、女性部会が、はい、思いましたね、
で、まあ、普段から着てるとねやっぱり着慣れてもくるし、着る時間も早くなるので、そんなに億劫じゃなくなったりとかしますよね。で、まあ、お仕事柄なんですけど、なかなかその着物 着る普段、
うんうんうんうん、
着物着てるイメージがないかなとも思うんやけど
そうなんですよ。私はまあ、公務店なので、
はい、
もう常は現場の作業服しか着てないので
そうやね、会議の時も夜の会議なんかは静香ちゃんの作業服が印象的なんだけど
そうなんですよ。だから常はもうね、女性らしい格好っていうことからもうかけ離れた格好をしてるので、うん、それを、まあ、この着物をこうまとった瞬間に、
うん、
勝負服になるんですよ。でやっぱり着物というか、まあ、服が変わると、
うん、
もうそこで自分のこう女優のようにその着物を着てる女性っていうのに変身するわけですよね、
うん、
はい。だからなんていうのかな、まあ、そういうなんがやっぱりこうすごくイメージが変わるっていうのがやっぱり周りの人らからも見ると、うん、あれいつもこんな格好してんのに、うん、誰っていうぐらいにやっぱり
ちょっとときめいちゃうかも。
そうなんですよ。言われちゃうんですよね、うん、
ですよね。で
去年のその12月に、はい、うん、京都でね、はい、近畿の大会があったと思うんですけど、はい、でそこでなんと着物を着ていったんですけれど、う
ん、はい、その時もみんな着物やったもんね。
そうですそうです、はい、その時になんと今の彼氏に、うん、に出会ったんです。
もうなんかその話をなんか後からあの時はと聞くとなんか忙しかったんじゃないのと思いながら、とってもね、
は
い、おめでたい話で、
はい、で、それで、まあ、見事にですね、
はい、
この度婚約することになりまして、
おめでとうございます。
もうこれは着物効果ですね。
そうやね。
は
い、いや静香ちゃんの場合、うん、普段とのギャップが良かったんかもしれへんけどね。すごい今日も可愛らしい着物、うん、皆さんに見せられないのがとても残念な感じなんですけど、
う
ん、
ありがとうございます、
ね、やっぱりその魅力的なところをね、うん、普段とは違った一面も出してくれますし、うん、魅力もいっぱい着物でみんな表現してるかなと思うんですけれども、ね、着物着てて困ったこととか、ちょっともうちょっとこうしなあかんなとかっていうところもあります？
そうですね、うん、私はまだ本当にこの年になってまだ着物初心者なんですけども、まあ、着物を着た後に、うん、片付ける時が結構お手入れとそれからしまうっていうのが、洋服だと普通にねクローゼットとかハンガーにちょっとかけれるんですけど、やっぱり着物はそうじゃなくって、一回ちょっと干してからでまた畳んで、でも逆にそれが着物を大事に扱うっていうことになって、
ね、
それもねやっぱりねいいのかなって思いますね。よく考えると
その時間がね、
そうそうそう、手間をかけるっていうことが、
はいはい、
そうですね。
静香ちゃんどうですか？自分でもたくさん、ね、うん、最近は購入もされてるようにもさっき聞きましたけど、はい、お手入れの方は
お手入れ難しいですよね。もうスペースがまずないっていうのがあって、
洋服みたいな入れ方ではないかな、
やっぱり、
う
ん、和ダンスがいるでしょ、
はい、
だからこの間まで、うん、住んでたマンション、自分のね住まいではね、はい、狭すぎてタンスも置けなかったんですよ、うん、でもうわざわざ引っ越しましたからね、
仕事のために、
いろんなことも踏まえて、まあ、今後のこともなんですけど、うん、はい、でも和ダンスが置けるぐらいのところへ住まないとダメだと思って、
うん、
でタンスもお客さんからもらいまして、
和ダンス
ね、でもやっぱりスペースかな、それが一番大変かなと思いますね、
うん、そうか、最後にね、これから着物とどう付き合っていきたいですかって聞こうかなと思ってたんですけどやっぱりその収納のことが、お手入れとかが
そうですね、そうですね、まあ、これからまたねどんどん着物が集まってくるんであれば、
うん、
収納スペースもいるしなっていうのは一番ネックかなっていうのと、やっぱりクリーニング出したりとかまめにねしないと大事に扱えないっていう部分がね、ちょっとそれぐらいかなって思いますけど、うん、
そっか。吉田さんはどうですか？
そうですね、これからやっぱり着物とこれからなんかいろいろとね着ていける年齢にもまたなってきたし、
うんうん、
長くね これから着物と、はい、はいはい付き合っていけたらって、
そうです
ね、はいはい、でコーディネートとか、うんうん、洋服のようにまたできたら、ね、そういう風にできるのがちょっと夢ですけども、
ね、
はいはい、
ね、なんかみんなで着物着ていくと、あ、こんな組み合わせあんやとか、
そうそうそう、
結構自分では気づかない
、うんうん、いろんな、ね、発見が、ね、あるし、
なんかすごく楽しいですよね、
はい、そう楽しみながら着ていきたいですね、
うん、そうですね、はい、多分今度の12月の全国大会今日の時はみんな着物やと思うんですけど、うん、その着物を楽しむ余裕がその時にはないかなと思ったりもしてるんです。でまたそれが終わったら女性部会でその着物を楽しむ気楽な見学会をまた計画してほしいな、
そういう、ね、そうい うイベントをね、
はい、お願いしておきたいなと思います。
頑張ってみんなでね、うん、大会も成功させて、
う
ん、
そうですね、
で着物も楽しんで、うん、ね、うん、またみんなで仲良くね、
う
ん、やっていけたらなと思いますね、
はい、じゃあまずとりあえず12月楽しく終わらして、その後また着物でみんなでお出かけしましょう。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。皆さん女性部会もっともっと着物が増えるように楽しんでいきたいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、皆さんありがとうございました。後半は長男のお話をお聞きするんですが、作業場で長男のリズミカルな音声を取ってきましたんで、少しお聞きください、はい。それでは、はつりの、作業の音を収録させてもらいますんでよろしくお願いします。今は同じ方向を向いてされてたんで、引き続きお願いします。
いいです
ありがとうございました。
京都人町出会いもん。
今日は、京北町の山国の、作業場に、原田名目店の原田隆春さんにお話をお聞きしてます。原田さん、こんにちは。
こんにちは。
先ほども作業を見せていただいたんですけど、私長男祭りは名前で聞いたり書類で本で見たりしたぐらいで初めて見せていただいたんですけど、すごくなんか力のいる作業ですね。しかもリズミカルだね。
そうですね、もう体力が一番の仕事で。
ところで原田さんはもともとどういう経過でこういう技術のいる仕事に就かれたんでしょうか。
はい、おじいさんから、はい、こういう仕事をやってまして、はい、まあ、僕で3代目になって、はい、まあ、小さい頃からそれを見てね、はい、まあ、それが好きで、
はい、
でもう学校で出たらすぐ、はい、やろうぞという気持ちでやりました。
はいはい、非常にリズミカルな音を聞かせていただいて、で今ラジオでは ご説明できませんけど、ごっつい体されてまして、格闘家みたいな感じになってる。やっぱりめちゃくちゃ体力いるんですか。
そうやね、もう体全体でもう力強くね、はい、あのやる仕事なので、もうとてもあの体力のいる仕事です、
はい、で先ほどまあ見せてもらったあの4メートルぐらいの栗の針あるんですけど、4面長縄バツですね。どれぐらいかかるんですか。
まあ大体まあそんな あ, のあれやね、半日ぐらいでやってしまうんですけど、
あの長縄の作業をされてて魅力というか、あのどういう、うん、あのこんなとこ好きやろ、これがちょっとしんどいなというの
うん、そうですね、やっぱりこういう長縄で発ることによって、はい、まあ気が強くなったりね。
あ、強くなるんですか。
うん、そうなんです。強くなったり、はい、まあ木の木目がこう浮き出てきたりね。うんうん、で、まあ発った後のその模様がね、うん、ものすごく綺麗なんで、うん、それがまあ。
まあ、うん、私はね、今の感じで言うと、すき家建築とか茶室とか上等なとこしか使わへんですけど、うん、おじいさんの代なんかは比較的一般的に使われてたんですかね。
いや。そんなことは、うん、でもね、今の方がまだあの一般住宅に使われたりね、結構内装のね、ホテルの内装やったりね、そういうところに結構増えてきました。
で、普段あのその長縄バズりの作業をするにあたって心がけてはることで、例えば朝早く起きるとか、ちょっとランニングするとか、規則正しい生活をするとか、どういうことを心がけ
てはる。そうやね、まあ、体調にはね、いつも、まあ、気をつけて、うん、やっぱり体調が悪いと、うん、やっぱ長縄でね、うん、足を切ったりね、うん、腰が痛くなったりするんで、うん、
その体調とか気分で、例えば奥さんの喧嘩したら長男の目がちょっと荒くなるとか、そんなあるんですか。
いや、そんなの
ね。先ほど見たんですけど、意外とその2メートルぐらいこう長縄祭りされるとき結構早いですね。
結構ね、まあ、いっぺんにやってしまうというかね、うん、もうリズムがありまして、うん、止めてしまうとまた調子変わったりするんでね。
今日は実はあの、木造部会の安田さんご紹介いただいたんですけど、安田さんの話によると、大工さんが同じ仕事やると3倍から4倍ぐらいかかる言いますね。
まあね、毎日ね、こうやってやってると、まあまあ、早くね、はい、できたりします。
あと仕事はどういう感じであの依頼されはるんですか。
まあ、大体、まあ、材木屋さんとかね、はい、名木屋さんとか、はい、まあ、設計士さんとかね、はい、そういうところが、まあ、発注いただいて、
先ほど見せてもらったんですけど、 そこそこ長縄の幅種類はあると思ったんですけど、なんかお好み焼きのコテぐらいのでっかいのもあったりしまして、それは削る材料によって刃先を変えはるんか、その長縄目のデザインで変えはるんか、どういうあれで、選んでやったんですか。
まあ、その材料によって、はい、まあ、材料が小さかったら長縄の幅も狭いしね、大きかったら大きい、まあ、長縄でハツりますし、それはもうその材料によっていろいろ変えてやります。
まあ、私はあんま詳しくないんですけど、硬い木やったらやりにくくて、 かといって柔らかい木やったらかえってやりにくいようなんですけど、一般的にはどういうあの材種の木をよくされますか。
うん、やっぱりもう昔から、まあ、栗の木がずっと、はい、こう発ってきたんでね、はい、それがやっぱり栗がまあ一番やりやすい。
長いこと寝かして硬いやつでも大丈夫なんですか。
そうです。まあ、この頃はもう乾燥剤がまあ主流になってきまして、はい、まあ、そんなんでやってますけど、
私のイメージで杉なんか柔らかすぎてできへんの気がするんで、杉なんかでも可能ですか。
まあ、杉もできるんですけど、はい、まあ、ちょっと柔らかいんで、はい、ちょっと やりにくい面があります。
角材と丸太も、次はあの丸太のちょっと曲がったやつも見せていただいたんですけど、作業はだいぶ違うんですか、丸太材やるのと角材やるのでは。
そうやね、まあ、丸太の場合はね、はい、そうやってこうちゃんとした形になってないので、うん、曲がったり、うん、こういろんな、はい、まあ、節があったりね、 してるんで、まあ、そこがね、はい、やっぱりやりにくい感じで、まあ、勘でね、はい、まあ、長年の勘で、はい、そういうところは見てやってますけど、
それとあの木の裂け目起こしたりすることあるんで、同じ方向だけ外るんじゃないしに、やっぱり方向変えたり、それとか節のとこなんか難しいような気がするんですけど、
そうなんです、やっぱり木いうのは一本一本みんな違う木目をしてるので、うん、そこを読んでこう一発で仕留めるというかね、はいはい、そこがまあ難しいところです、
はい、いろいろお話聞いたんですけど、だいぶ時間に迫ってきたんですけど、あと私全然知らなかったんですけど、長男だけじゃなしにあの木こりの方 の金太郎さんのまさかりみたいなやつも作業するんです。それ何ていうお名前でしたかね。
ああの丹波よきと言いまして、はい、まあ、京都だけ のよきで、はい、まあ、昔から、山行き の、まあ、木を伐採する時の、はい、道具で、はいはい、昔から使ってきて、
はい、じゃ あの次回は、長男 と今お話を聞いたよきについてお話聞きたいと思いますので、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、いかがでしたでしょうか。次回も長男のお話を聞いていただきます。で、今月のテーマは引き続き、着物ですので、着物の、お話も次回お楽しみにしてください。実はあの原田さんには12月の建築士会の全国大会の時に実演していただきますので、ちょっと私の言葉で伝わりにくかったですが、作業の情景とかリズム感な音とかもあの見ていただけますんで、皆さんぜひ楽しみにしていてください。あの、まあ、思ったより、力のいる仕事みたいで、私もなかなかあの参加でき、いやできるような感じはしませんでした。それと長男の浜の作ってある方がもう新潟県に一人しか残ってられないようで、その辺のあのことも将来的にこの技術を残していくためにあの、なんとかしなきゃいけないかなというふうに、思っております。それから、12月の、大会の時には、本会の方で長男の、大工さんの、もありますので、ぜひそれもお楽しみに聞いてください。今回はちょっと時間が多めに残っております。それ と、寒くなってきましたけど、昼間はまだ暖かいんですけど、夜はちょっとあの初めも言いましたけど涼しい格好してると結構寒いんで、皆さんあのお体にはぜひ、気をつけてお過ごしください。今回ちょっと、紹介遅れましたが、今回の担当は伏木道夫でした。どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。